坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。今年も暑い夏がやってきそうです。まあ、そんな夏こそ涼しい場所でうっとりしてしまいそうな美しいエンターテインメントを楽しんでみてはいかがでしょうか。2017年の夏に開催され話題を呼んだアイスショー氷炎。まあ、この夏2年ぶりにフィギュアスケートの高橋大輔選手を主演に迎えて7月に開催されます。氷炎2019月明かりのごとく。今回のテーマはなんと源氏物語です。氷の上ではどんな優雅なステージが見られるんでしょうか。他には類を見ないクールジャパンなエンターテインメント。今週はこの氷炎に出演するゲストをお迎えいたしました。おはようございます。
おはようございます。今回ですね、党の中将役をやらせていただきます福士誠司です。はい、お願いします。
福士さんです。はい、なんと9年ぶりにこの番組に。
あ、
9年ぶりだって。
ありがとうございます。
舞台クローサーの時でした。
そうです ね、オリンピックより遠いですね。
本当ですね。
2回のオリンピック、
はい、以上な感じで。
もうちょっと早く来たかったですね。
本当ですよ。
ありがとうございます。
はい、お元気で。
なんとかなんとか頑張って。
なんとかなことないじゃないですかね。ドラマ純情キラリア、のだめカンタービレをはじめ、これまで数多くのドラマ、映画、CM、舞台で大活躍です。なんか最近は音楽活動もね、今年に。
そうなんです。はい、
指導し始めたと。
ちょっとね、ちょっと血迷った行動をしてますけど、ミッションというバンドを組ませていただいて、はい、音楽活動もやらせていただいてますね。う
ん、
はい、
なんかまあその話はまたおいおいね。
ありがとうございます。1
週間かけていろいろ伺いますので。
あ、嬉しいです。はい、ぜひ聞いてほしいです、
ね。このドラマでは楽器を演奏したりすることもあったりしました、これまで。
ありました、ありました。
そういうね、
はい、
役があったりとか。
のだめカンタービレ、オーボエ吹いたり。
あ、オーボエだった。
ピアノ弾いたりとか、
はい、
やりましたね。
はい、で、はい、まあ俳優さんというのはいろいろね、時代劇出れば馬に乗ったりとかいろいろあるじゃないですか。はい、でも今回はスケート。
そうなんです、スケート。
これがね、ちょっと俳優さんだからじゃあすぐ できますよ、器用にみたいな世界じゃちょっとないですよね。
いや、ないですね、全然ないですね。スケートやるんだって結構言われますね。
あ、今やるんだ、
はい、
やってたんだとか。
やってたんだも言われるんですけど、はい、やってませんっていう。
でも、いや、全くゼロではないでしょ。
まあ、小さい頃ですね、はい、本当に小学校とかにこう友達とアイススケート場っていうんですか、はいはいはい、地域のなんか、
ね、
ね、母親とか両親に連れてってもらっていくぐらいはしましたけど、うん、はい、何も本格的にやったことはないです。まあ、だからアイススケートの靴は履いたことありますよっていうぐらいですよね。でもそうですね、もう本当久しぶりというか、もう初めてに近いですね。
すごいですね、はい、これはなかなか。しかもね、オリンピックの選手、
はい、
ね、メダリストと一緒にっていう。
そうですよ、
はい、
もう公開処刑のようなね。でもこれぐらい難しいんだってことはすごい伝わるんじゃないですかね。逆にそのやっぱプロの方の滑り見ると簡単そうに見えるじゃないですか、
うんうん、
いやいやいや、僕らの滑りを見てください。難しいんだぞってことは多分伝わりますよ。
そういうために呼ばれたのみたいな。そんなことないですよ。
はい、
まあ、日本をはじめ、しかも海外の一流スケート選手とも共演をされるということで、はい、光源氏を演じるのは高橋大輔さん、朱雀の君をステファン・ランビエルさん。すごいね、ステファン・ランビエル、うん、ね、
よく来てくれましたね。
いや、すごいんですよ、はい、そして小木での女房を荒川静香さん、
はい、
金メダリストです。
素晴らしい、
はい、そして紫の上をユリア・リプニツカヤさん、
はい、
この方も金メダルですよね、確かね。
いや、だからフィギュアファンの方からしたら、ちょっとこう、はい、なんていうんですか、夢の共演みたいなところもあって、うん、
はい、
すごい注目とか話題になってますよね。だから世界中から来たいっていう人もいるんじゃないですかね。
いるんじゃないですか、
はい、
ファンの方、
はい、
おぼろ月を鈴木明子さん、
はい、
御名字を織田信成さん、咲き風を村上佳菜子さん、
はい、もう
知らない人はいない。
いないですよね。
いない、福士誠司さんが演じるのは党の中将という、
はい、
どういう役なんですか。
どんな、まあ、光源氏の、ね、原作にもあるんですけど、はい、まあ、基本的には僕は分かりやすく言うと、あの光源氏側の人ですね。高橋大輔さんとよくいる、はい、まあ、親友というか、まあ、男同士のその友情みたいなのが溢れている役柄、はい、役どころですかね。あ、まあ、本人自体も真面目な方だと思いますね、
はい、
あ、まあ、いい悪いで言うと、簡単に言うと、うん、いいことを重んじる 役だと思いますね。
ぴったりです。
多分ですけどまだ僕稽古が入ってないんで、もしかしたら急に悪い役も演じなきゃいけなくなったらちょっと嘘ついたことになるんで、今のところの僕の情報では
だから光源氏の親友ですから結構恋のお話なんかの悩みとか聞くんでしょうね、きっと。
そうですね、うん、なんか、まあ、ということは一緒にいることもあるんで、うん、まあ、一緒に滑る機会も多いかなと思うん で、
本当です、ね、
それが嬉しいですね。あの、もちろん大変ですけど、はい、なんか大輔さんと氷の上で滑れる人なんて普通いないじゃないですか、
ね、こうどういう風になっていくのかって非常に興味がありますけれども、さらにですね、松浦役に柚木レオンさん、
はい、
宝塚の、ね、
そうです
ね、ご出身で、
はい、
それから桐壺の行為と藤壺の宮を一人二役で平原綾香さん、
はい、もう歌手です ね、
ね、お歌になるんでしょうね、はい、そして長道を浪岡和樹さん、
はい、
役者さんですね。
めちゃくちゃ仲いいです ね、 ですね、個人的に仲いいです。
ああ、じゃあ そういう意味ではね、
そうですね、ちょっとほっとしますね、
はい、ね、お互いにそのスケートのね上達具合とかを、はい、
そうですね、
どうだ、
2人で手を取り合って、
そうですそして、桐壺邸に西岡徳馬さん、
はい、大先輩、
大先輩、はい、
よく飲ました、よく飲みました、
ご一緒に、
はい、
あ、じゃあもうこの辺はもう皆さん気心知れてるんで、
いや、ほっとしますね、ほっとしますけども、みんな口を揃えて言うのも、スケートどうだ、スケートどうだっていう
、でもなんかちょっとそういう3人が可愛いですよね
いや、もう一生懸命やらせていただこうと思います
まあまあ、そうそうたるメンバーで、
はい、
まあ、2月の記者発表があって、はい、そこで和歌を合わせてらっしゃるんですね。
しました、
はい、
まあ、演出のアモンさんとか、はい
はい、そうなんです、演出は宮本亞門さんということで、はい、そしてテーマ曲はビーズの松本孝弘さんが手
がけ、すごいですね、
すごいですよ、
なんか一流っていう感じが、うん、みんなしますね、
まあ、興味深いです、
はい、
豪華なキャストと制作陣で送る表演2019月明かりのごとく、どんなステージになるのか1週間たっぷりとお話を伺っていきます。7月26日27日28日のこのたった3日間、合計6公演のみという貴重なステージです。この機会をお見逃しなく。ゲストは俳優の福士誠治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はですね、改めて俳優福士誠治さんに迫ってみたい。
ありがとうございます、
はい、
迫ってください。
迫るよ、
はい、
1983年6月3日神奈川生まれということで、
はい、
この道に進むきっかけは CM のオーディションだったんですね。
はい、そうですね、一番最初のお仕事がってことですけど、CM の
あオーディションだったんですね、はい、そして2002年ロングラブレター漂流教室でドラマデビュー、はい、2006年には NHK 朝の連続テレビ小説純情きらりでヒロインの相手役に抜擢され、以降数多くのドラマ、映画、 CM、 舞台にご出演です。
はい、ありがとうございます、
はい、最近舞台の演出家もおやりなんですね。
そうですね、はい、うん、やらせていただいてますね、演出、舞台の演出やってますね。
えらいっていうか、そういうこともご興味あったんですか、もともとそういう裏方的な。
やっぱ昔からじゃなかったんですけど、はい、やっぱ舞台を自分で出演している中で、自分の中に何があるのかとか、まあ、僕らの仕事って演出家さん、監督さんの頭の中を具現することって第一だと一個思ってるんです、はいはい、うん、でもたまにこう、あ、自分だったらこうやるなとかって監督との意見がね、食い違うというか、まあ、人間なんでいろいろあった中、ちょっと自分の頭の中っていうものもちょっと吐き出してみたくなったっていうのが、まあ、ちょっとかっこよく言うとそういうことなんですかね。
でそして、昨年は短編映画オヤジルドレンで、はい、映画監督として、
ね、あ、そうなんです、ちょっと短編20分ぐらいだったんですけど、映像の方もやらせていただいて、
で、まあ、これまでね、いろいろ出演される方の中では時代劇なんか罠役も多いですよね。時代劇なんかもたくさんやってこられました、
はい、
水戸黄門や必殺仕事人にも出演されてますし、はい、スーパー歌舞伎とか真田十勇士などなど、まあ、時代劇もいろいろ経験されて、
うん、はい、
盾とかをやりになったりもすることもあるでしょうし、これもやっぱりいろいろこう役者としては面白い部分なんですかね。
そうですね、なんか時代劇って自由なんですよね、実は、僕のイメージで言うと。
へ
え、普通こうイメージ所作とか、う
ん、縛りがある感じしますよね。縛り
がとってもある気がするんですけど、僕の中では時代劇って実はこう現代劇よりもファンタジーであったり、
あ、
まあ、必殺仕事人とかだと屋根簡単に飛ぶじゃないですか例えば地面から屋根の上に飛ぶじゃないですか、はい、あれ普通に演出としてすごいなって思いますけど、みんなオリンピック選手超えてますから垂直飛びで3メーター4メーター飛んでるわけですから。でもそれがなんかこう当たり前に見れるっていう、うん、 あの世界観が時代劇っていうのはなんかこう実は作品の幅を広げてくれる、
うん、
普通古くて、はい、昔のことだからきっちりきっちりしててって思うんですけど、作品自体もヒューマンだったり、はいはい、ちょっとファンタジーだったり、うん、いろいろなことができるのが実は時代劇で、物語としては自由がある気がするんですよね。
面白いですね、捉え方としてね、はい、で今回もズバリ罠作品なわけですけども、はい、共演2019月明かりのごとく、福士さんが演じるのは東の中将という役なんですけれども、はい、これが、高橋大輔さん演じる光源氏の親友である、
はい、親友という役どころだと思います、
はい、
稽古前なので、うん、どれぐらい宮本亞門さんが稽古中に変えていくのか、うん、はい、分かりませんけど、基本的には高橋大輔さんを補佐する役側になるんじゃないかなと、
サポートする、
サポートする側に、サポートできるか分かりませんけど、はい、スケートで置いてかれますから確実に僕を置いてかないでよっていう状態ですよちょっとゆっくり滑ってくださいってなります
いやいやいやいや、そういう役どころなんですけれども、はい、これ和装ですよね。
そうですね、
だから着物を着た状態で演じる、
そうです、
スケートで滑る、
はい、
これなかなか
ねえ、ね、時代劇やってる時は所作とか足元とかすごい大事なんですけど、うんうん、今回その足元の所作がスケートに変わるんで、はい、どうなるんですかね
本当どうなるんでしょうっていう、
どうなるんですかね、
ね、
いやちょっと想像つかないですけどね。
このお写真拝見してるととても綺麗なグリーンのね、はい、衣装をつけてらして、
はい、
はい、
それで滑るみたい、ね、まあ、それでちょっと改良もするかもしれませんけど、はい、基本は結構重いんです。
そうなんですか、
はい、なんか皆さんこう滑るから軽くしてるんじゃないかって聞かれるんですけど、はい、
もう特別なこう繊維で、
いや意外としっかり したあの重さがあってですね、
はい、
いやだから荒川さんとかすごいんじゃないですかね。
これ12人的な感じですもんね、はい、後ろもすごい長いっていう風に聞いてるんですよ、はい、
だからどうやって滑るんですかね。いやだから足元って結構やっぱ大事なんで、うん、表現する上で、はい、ましてスケートだとね、後ろ向いたり回ったり、うん、まあ、僕はちょっと回ることはなかなか、
スピンしたり、
いや僕がスピンしたら拍手してほしいです
分かりました、
本当に難しいと思います
くるってこっち回った
ら、もう前から後ろにちょっとでもジャンプしてたらすごいと思ってほしいですねレベルとして。
自主練ももう始めてらっしゃるそうです。
そうですね、ちょっとだけですけど2回ぐらいかな、まだちょっとしか行けてないんですけど、今後集中的にあの合宿して、
はい、
スケート合宿して
合宿、はい、ね、
やってみたい、
ね、2017年の私拝見してるんですけど、歌舞伎役者さんと、はい、あのね、そういうスケーターの皆さんがおやりになってて、結構役者さんたちがアクロバティックなことなさってましたよ。
そうみたいですね、はい、僕もちょっと
上の方に吊るされてとか、
はい、それはもう俳優とか関係ないですよね、はい、吊るされたらもう
さあどうなりますやら、ま
あ、楽しみです
ね楽しみです、
はい、
7月26日から始まります共演2019月明かりのごとく、ゲストは俳優の福士誠司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は共演2019月明かりのごとくのストーリー、そしてキャストの方々をご紹介しましょう。まあ、源氏物語ですから、これ平安時代ですかね、
はい、
はい、時の帝桐壺邸、これ西岡徳馬さんですが、桐壺邸に2人の巫女がおりました。1人は古貴殿の女房、これ荒川静香さんですが、
はい、
この古貴殿の女房との間に生まれた高貴な位の兄、朱雀の君、後の朱雀邸ですね、これをなんとステファン・ランビエルが、
はい、すごい役どころですね
この方もメダリストです。
どういう気持ちなんですかね、面白いですね、
です、
聞いてみたいですね、
はい、そしてもう一人は身分の低い生まれでありながら、最も帝から愛されていた桐壺の行為、これ平原綾香さんが演じてらっしゃるんですが、桐壺の行為との間に生まれた弟光君、
はい、
これ光源氏ですね、
そうですね、
はい、これを高橋大輔さんが演じる、
はい、
そして古貴殿、荒川静香さんが演じる古貴殿はこの桐壺への嫉妬からですね、長道、これ波岡和樹さんが演じられるんですが、
はい、
この長道の提案で陰陽師を使い、陰陽師を織田信成さんが桐壺を呪い殺してしまうんですね、で母を亡くした光君は帝から光源氏という名を与えられて進化となって、う
ん、すごいですね、なんか登場人物が多かったんで、はい、なかなか難しい内容ですね、まあ光源氏ですね、
そうです、光源氏です、
はい、
で時は流れて朱雀の君ランビエルは皇太子として太陽のように輝き、光源氏高橋大輔さんは月のように光る凛々しい若者へと育ちます。で源氏の傍らには親友の党の中将福士誠司さん、
私です、
はい、親友がいつも傍らにいる、はい、で朱雀の君には沖崎候補のおぼろ月夜という、これ鈴木亜希子さんが演じられるんですが、おぼろ月夜が寄り添っているんですが、この朱雀の君とおぼろ月夜の間に愛は芽生えません、はい、で帝は新しい沖崎の藤壺の宮、これまた平原綾香さんが一人二役なんですね、はいはい、藤壺の宮を迎えるんですけれども、この藤壺の宮と光源氏が禁断の恋に、
うん、
義理のお母様と、
すごいですよね。
そうなんです。
なかなかのドロドロ具合な感じがありますね。こう聞くとね、
はい。はい。もう世紀のプレイボーイでございますので。はい、で、朱雀の君のライバルとなった光源氏には勢力争いや紫の上、これがユリア・リプニツカヤさんです。
はい。いやもう先ほども言ったけど、どう思ってるんですかね、はい、光源氏の方はどう思って
ね、そうですね、ロシアの方が ね、はい、この衣装を着て
楽しみですね、
まあそうそうたる方々でもうこの物語が紡いでいかれるということで、はい、まあ、そういった人間関係があってさまざまな困難が待ち受けるわけですけれども、はい、やがて傷つき流された光源氏は海賊松浦、これ柚木レオンさんですと、先風村上佳菜子さんに出会い、失われた光を取り戻すために立ち上がって都へと向かうという、うん、そんな壮大な物語、
壮大ですね。でも、まあ、光源氏がこう生まれてからの、はい、まあ、やっぱり国での争いだったり、一人の恋愛というか、
はい、
プライベートに、と国と、なんかこう、
はい、いろんな、
面白いですよ。こう、光源氏の一人の、はい、こう切磋琢磨した部分と悩みとかを、まあ何度も言いますけど氷の上で表現していくわけですから、
非常にワクワクしますけれども、これを氷の上でスケートで表現するということで、はい、セリフもあるんですよね。
セリフももちろんあります。
役者さんもこれだけ出てらっしゃるんですか、
はい、これ、まあ、僕なんかセリフなかったらスケーターとして呼ばれたことになっちゃうんでできればセリフがあった方が嬉しいです。
西岡さんもね、
はい、
そして平原さんなんかはやっぱりこう
歌われる、もちろん歌いますよ、はい、平原さんも歌ってもらわないと、はい、
そうですね、
はい、
まあ、ホームページで公開もされてるんですけど、まあ、それぞれの衣装も豪華ですね、
はい、
これがスケート踊るから軽い素材かと思ったらそうでもないんですってね。
意外としっかりした素材で、これでトリプルアクセルは多分難しいでしょうね、
はい、福士さん的にはトリプルアクセルにチャレンジしたいけれども、
そうですね、僕的にはもうトリプルアクセルやっぱチャレンジしたいんですけど、はい、いやまあ衣装が重くて関係ないですね衣装は関係ないです、本当に難しいです。あれは難しいとかのレベルじゃないですね、やっぱりジャンプって、
でも美しいこのね、本当に衣装がそれぞれもうとても美しい衣装なので、これが氷の上に、白い氷の上に非常に映えるでしょうね。
いや綺麗だと思います、はい、普段のフィギュア見ている方と、はい、あ、なんていうんですかね、違う印象をやっぱ与えられると思いますし、
ね、
一つ競技じゃないので、はい、より優雅に見えたりとか、はい、その物語に入れるスケーティングとか多分、いや、なると思うんで、なかなかフィギュアファンの方も見れないスケーティングが見れるんじゃないかなと思いますね。
本当ですね、はい、
なんかどんなことになるのか僕自身もちょっと期待と興奮というか、
いろんなこと、もう本当にこうフルにこう体もね、
そうですよ、足元が一番ふわふわしてるいろいろ気持ち、足元からっていうのに足元が一番ふわふわしてますから今回まず土台をしっかりしていかないと、
いやそれにしても本当にこうすごい皆さんで、
すごいですね、もうオリンピック常連というか、はい、楽しみですね、
まあ、同じ表情に立つわけですから、
そうみたいです、人ごとのように言いますけどそうみたいです
ここは波岡さんと徳間さんと3人で力を合わせて、
ね、男性陣俳優陣でちょっとね、はい、トトを組んで
手を取り合って手を取り合って滑りましょう、
はい
はい、どうなるか本当に楽しみです、フィギュアスケートとの源氏物語が出会うとどうなっていくのか、ぜひこの機会をお見逃しなく。7月26日から始まります氷炎2019月明かりのごとく、ゲストは俳優の福士誠司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回氷炎では初めてスケートで表現をすることになるわけですけれども、今日はそんな福士さんの俳優以外での表現力に 迫ってみたいと思います
。ありがとうございます、
はい、本当に今ね演出もなさったりとか、はい、映画監督もなさったりとか
ありがとうございます。
あの後でも聞きますけども音楽も本格的に終わりになってたりとか、はい、もういろんな表現をされているんですけども、
そうですね、そう言われるとなんか、はい、そうですね、
そうですよ、
ありがたいです。
で、あのブログを拝見したんですけども、はい、お料理も結構おやりですね。
そうですね、はい、料理もちょっと生きていかないといけないんで作って食べてますよ。
いや生きて、いやお好きなんでしょ。
やっぱ一人暮らししてからちょっと作り始めたら、うん、面白いなって思いました。ちょっとなんか演出してるみたいな感じ、ちょっとかっこよく言うと。
あ、でもやっぱそういうのがお好きなんですね。こう俯瞰で見てというか、うん、それで
なんかこう完成形を思い浮かべて、はい、食材をこう演出して料理していくわけじゃないですか、うん、あ、ちょっと演出似てるなって思いました。なんか、
さあ、そして打って変わって音楽ですよ。
はい、
昨年に結成したんですか、ミッション。
そうですね、今年頭ぐらいがもう始動って感じですけどね。
これお二人で、
はい、
まあ、2人組ユニットなんですが、はい、もう一方はこの方音楽のプロの方なんですね。
もともと僕の舞台演出やってる時に音楽制作してくださったりとか、はい、まあ、音楽家の方なんですけど、はい、でもっと言うともともとは、メジャーデビューしてた、
はい、
あの作曲家さんなんですけど、はい、へっていろんなつながりで出会って、うん、ミッションっていうバンドを組むっていう話になったんですよね。
突然やりたくなった
突然やりたくなったって言われたら突然やりたくなったんですよ多分
そうですね。でもなんかあの元々は俳優になる前に、
あ、はい、あ
の音楽の勉強されてたんですね。
そうです、あの高校卒業して専門学校音楽学校の方に2年間ぐらいは通わせていただいて、はい、まあ、音楽ももちろん大好きだったんで、ええ、勉強しつつ。
それ何の勉強したんですか、音楽の。
あ、ボーカルですね。
あ、ボーカル
の歌の方でボーカルコースっていうのがあったので、はいはい、ちょっと声の質を上げたいっていうのがちょっとあって、うん、で歌も好きだし、うん、歌のボイストレーニングとかも学校でやってくださるんで、うん、通わせてもらったんですけど、うん、まあ、その時に音楽の道っていうよりは俳優の道をまず進んでみようって思って今までずっとやってきたんですけど、うん、まあ、この年になって、まあ、こういろんな出会いと、はい、今だからこそできる、うん、なんか自分の音楽というか、はい、音楽活動みたいなのがあるなと思って、別にニセコのアラジオとかそういうことでなく、うんうんうん、気持ちが向いた時にはやった方がいいなと思いますし、
うん、これ2月に発売されている、うん、はい、これがファーストのアルバムですかね。
そうですね、
ファーストアルバムです。はい、で5月には今井あさみさん、声優さんですかね、はい、の声優さんの今井あさみさんとのコラボアルバムも、はい、オーバーザギャラクシーメッセージというアルバムもリリースされています。はい、ちょっとなんかあの聞かせていただいたりしたんですけど、あの詩とかも面白いし、そして何よりも福士さんがとてもあの歌がやっぱりこうずっと歌い込んできた人の、
いやー、ありがとうございます。
歌だなっていう感じ。
ちょっとね、まあ、うん、僕でしかないというか、まあ、俳優やってきた僕が歌うっていうことになったらなと思って、はい、まあ、歌詞とかその詩の世界観とかはとても大事にしたいなと思って、悪の強い部分もあったり、
うんうん、
それもまたなんかこう芝居じみてるって言ったら変ですけど、うんうんうん、なんかこう心地よく聞いていただけたらなって思って、うんうん、まあ、ありがたい。
じゃあ一曲聴かせていただこうと思います。
いいんですか？
あの曲紹介ご自身からお願いしてもいいでしょうか。はい、
じゃあデビューアルバムのワンネスからゴースト聴いてください。
お送りしているのはミッションのデビューアルバムワンネスからゴーストですけれども、ライブも一度おやりになっていて、
はい、そうですね、はい、2月にファーストライブやって、まうん、今年は8月10日に新宿のレニーにて、はい、ライブをセカンドですね、ライブやるんで、まあ、チケットも今発売中なんで、
はい、
ぜひ来てほしいです ですね。なんかこう表演見た人が、まあね、日本全国から来てくださった方がもう1週間ぐらい東京に滞在して、あの僕のもう見てから帰ってほしいですね。いや面白いと思いますよ。東の中将が今度ロックやってますから
確かに
その違い
確かに
もうご希望とあればもう、はい、新宿レニーでスケートの靴履いて出ますから待ってます、
はい、福士さんの音楽活動そして表演でのパフォーマンス、どちらもぜひチェックしてみてください。7月26日から始まります表演2019月明かりのごとく、ゲストは俳優の福士誠司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ公演まであと1ヶ月となりました、
はい、
氷の艶 と書いて氷煙。
いい名前です ね、
ね、氷の艶でございます
、はい、
フィギュアスケートの氷上ならではの美しくしなやかな演技と感情表現を通じて今までにないような日本文化を伝えるあでやかな舞台を作っていきたいという思いが込められてそのような名前なんです。
はい、
いい名前ですよね。
いい名前ですよね。
2年前に第1弾が上演されましたが、まだこの表演を体験している人っていうのはね、まだまだ少ないと思うんですけども、はい、ぜひこの機会に見ていただきたいということで、
はい、
7月26日から3日間6公演です。1日2回あるってことですよね。
はい、
はい、横浜アリーナで開催されます。今回は表演2019月明かりのごとくと題して氷の上に源氏物語の世界がなんと蘇るということで、
はいすごいですね。
うん、
いや僕出るんですけど、はい、僕もちょっと想像つかないんですよね。
はい、
まあ僕が言っちゃいけないのかもしれないですけど
いやいや
まだ1ヶ月後
そうです
と思うと、ね、これからもうどんどん
合宿が
合宿ですね。
そうなのでそこからこういろいろね変わっていくこともあるので
初めて尽くしですからね。はい、横浜アリーナっていう大きさ、うん
はい、
やっぱ舞台やる上でも
そうだよね。
やっぱりこう
横浜アリーナで芝居とかってあんまないですよね。
ないですね。なんかもう少し大きい表現というか、うんはい、スケールの大きいそのショーというかね、
うん、
世界観をこう堪能できる場所だと思うので、なんかその横浜アリーナで立つということもとても貴重な体験で嬉しいことでもあり、
はいはい、
そしてフィギュアスケート、
スケート靴
を履くっていうなんかもういろいろ始めて、
はい尽くし
な作品なの で、
そうなんです。主演光源氏を演じるのはフィギュアスケートの現役選手でもある高橋大輔さん、
はい、
戻ってらっしゃいましたもんね、うん、一度引退されましたけれども、はい、そして福士誠司さんは光源氏の親友東の中将を演じられます。高橋大輔さんとの絡みも多いでしょうということで
多いと思います ね
一緒に
一緒にねスケートを滑るシーンもあると、ね、あるありますよ多分これ
世界一のステップを、
はい、本当に簡単なところから教えていただいて、
はい、
いや世界一のステップですよ。
そうですよ、ね、どんなコンビネーションでお二人がおやりになるのか楽しみなところですが、
はい、
演出は宮本亞門さんです。
はい、
宮本さんもなんとスケートのショー初演出になります。
そう、 いやそうでしょうねって
そうでしょうよっていうのは変ですけどそうでしょうよ。
そうでしょうね。
だってここでしかそういうことってないでしょ。でアリーナという空間での演出も初めてなんです。
それはねなんか宮本亞門さんだと結構大きい箱でもやって
そうな感じもありますけども初めてなんです。
横浜アリーナ、はい、そうですね。
亞門さんとはご一緒されるのは初めて。
初めてです。
一度こうほら撮影とかもあったと思うし、あの発表の時もあったし、はい、お話をされてるんですか。
とっても元気というか明るくて話しやすかったんですよね。なんかパワフルだし、
はい、
とても僕好感が、まあ、僕ら言うのも変ですけどものづくりする上でセッションっていうかこう、はい、できる方だなと思ったんで楽しみです ね
あれだけの方ですのに本当にあの気さくな方ですよね、
はい、
非常に。さらにテーマ曲を手掛けるのはビーズの松本隆弘さん、はい、
ビーズの松本さんのその曲って、まあ、結構流れてるじゃないですか、
はいはい、スポットで今もうね流れてますけども
スケールが大きいですよ、
はい、
聞いていて、
うん、
横浜アリーナで負けないんですよね。やっぱりあの空間の大きさに、
うん、
あのメロディーが、
うん、
それすごいなと思ったんです。あの横浜アリーナで聴くのが、うんうんうん、とても心地のいい曲なんだろうなと思いました ね、
そうですね。そして当日の楽しみ方まだまだあります。グッズなども販売されるということですね。
はい、
はい、さらになんと横浜市内のホテルの宿泊と表演のチケットがセットになったお得なプランなんていうのも展開中だそうです。
はあ、
アリーナ2席と1泊分2名様の1泊分ですね。だからペアでいらしてねってことですよね、はい、親子でもいいし恋人同士でもご夫婦でもいいんですけれども、はい、ホテルの宿泊券さらに表演オリジナルグッズ表演オリジナル今治ハンドタオルが今日あのついて、
はい、
持ってきていただいたんですけどもこれが漏れなくついてくると。
可愛 いですよね。
あのシンプルですけどもこの白のもうふかふか
ね、
ふか
これねやっぱ今流行りの
今治、はい、今治タオル
すごい
ね。でここに表演という刺繍がかっこよくされてるんですけども、
はい、
そういったあのオリジナルの今治ハンドタオルもついてくるというこれ非売品なんですって。
あ、そうなんですね、
はい、このセットのお得プランを利用された方に漏れなくついてくるということですね。表演と一緒に、まあ、横浜観光を楽しむならばゆったりとね。
でもいいですよねその日本全国から来てくださる方だったら、
う
ん、どうせならその、はい、そのホテル選んでもらって、はいうんまあ、どっぷり表演に
使って
タオルもらって
もらって
ね、
で10日まで滞在して
僕のライブも見て帰る
て、うん、そうそうライブ10日にあります
ね。僕のとこにもグッズがあって、はい、タオル買ってもらって、
はい、そうですよね、
は
ほら、まあ本当にあの宮本亞門さん、演出の宮本さんも初めてのこともいっぱいあるみたいですけれども、福士さんも初めての体験ということで、はい、どんなステージになるか、まあ、想像もつかないですけれども、
はい、
でも意気込みは、
そうですね、はい、まあ、意気込み先ほどもちょっと言ったんですけど、はい、まあ、新しい表現っていうジャンルだと僕は思っているので、で見てる方も、 もちろんフィギュアスケートのファンの方もたくさんいますけど、まあ、陸上の表現者、役者、俳優さんと歌手の方とかがこんなにコラボレーションする作品ってやっぱなかなかないと思うんです、うん、なので単純に楽しんでもらえる舞台、うん、ショーだと思います。いろんな楽しみ方がありますので、夏の7月末のねイベントの一つにぜひ来ていただけると嬉しいです。
はい、ということで7月26日から始まります表演2019月明かりのごとく、ぜひこの機会に体験してください。ゲストは俳優の福士誠司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、氷の艶と書いて表演。2017年に行われた第1弾では歌舞伎とアイスショーのコラボレーションが話題を呼び4万人を動員。2年ぶりとなる第2弾は日本を代表する源氏物語を宮本亞門の演出によって氷の上で幻想的に演じます。主演高橋大輔、出演ステファン・ランビエル、荒川静香、柚木レオン、平原綾香、福士誠司、西岡徳馬ほか、サマージャンボプレゼンツ表演2019月明かりのごとく、7月26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日、1日2公演横浜アリーナにて。チケット料金はスーパーアリーナ35,000円、アリーナ席23,000円、スタンド席9,000円、車椅子アリーナ席15,000円、現在発売中です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。